こんにちは、遠藤克樹です。青木毅の質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
いやー、この間はね、エンジニアとしてね、アプリ開発をしちゃって、
はい、
体調が悪いのに次の日薬飲んでゴルフ行ったら治っちゃってとねまあ戦っていると言いますか、元気と言いますか、やんちゃと言いますかという青木先生ですけどね。
ありがとうございます。
はい、さあどうですか最近。
いやまあ私の今年のアファーメーションが、私は日々充実しているっていうね、アファ
ーメーション。説得力ありますね
隙を作らないっていうか、 ぼやっとはしないっていうかね、とにかくこう充実した濃密な時間をこうね、過ごしていくっていうね、もちろんそれで、ね、達成にも向かっているっていうね、そういうアファーメーションでやってますから、あのアファーメーション書きながらうなずいてます。そうだ、できてる、ね、
あ、自分にね
自分に
すり込んでおりますねまあそんなね、青木先生と今日もね、はい、やっていきたいと思いますが、どうしますか、もう質問いきますか。
ああ、どうぞ、もう。
どうぞ、いいですか。
やりましょう。
はい、やりましょう。まあということで、今日の質問いきたいと思いますが、はい、今日はですね、入社3年目ということで、20代の後半となっておりますね、人材研修会社にお勤めの方からのご質問でして、
はい。
結構ですね、あの、スタート地点にちょっとこう戻らせていただくような質問なので、ぜひね、一緒に学んでいきたいなというふうに思っております。いきます。商談中、相手の話を聞いてはいるものの、次に何を聞けばいいのかが分からず、頭が真っ白になってしまうことがあります。質問型営業が大事だと分かっていても、その場で質問が浮かばないと、結局説明に戻ってしまいます。質問が自然に出てくる人は頭の中で何を考えているのでしょうか。思考の順番や練習方法があれば教えてください。
はい。
ということですね。
はい、ありがとうございます。まあね、やっぱり相手の要望とかね、望んでること、困ってること、解決してほしいことのために言ってるわけですよね。そのための、提案というその分野においてのね、はい、というのが営業の役割ですから、だからやっぱりそういうところを聞かせてもらう、というようなことの話でスタートしないと単なる説明に終わってしまいますよね。
単なる説
明、それもピントが合ってないというかね、はい、相手が欲してもいないのに何か説明をするっていうね、そうするとあ、いい話、まあ、また今後そういうことがあったら役立てるわと、カタログ置いといてみたいなことになりますよね。だからもう、はいはいはい、パターンなんですよこれ。もうパターンというかもう決まったことなんですよね、
からくりがある、仕組みがある。
営業ってなんでこう考えといてとか、考えとくわとか、それから、ね、まあまあいい話やから、まあ、資料だけ持っとくわとかなっちゃうかっていうことも、やっぱりちゃんと聞いてないっていうことですね、相手のことをね、で相手のために役立つ提案話になってないっていうことですよね。それができたら買っていただけるっていうことですよね、
逆に言うとだからお役立ちに立てるものになってないっていうところに集約されると。
そうそうそう、だからもう、まあ、単純なことなんやけど、なんでみんなこんな単純なことをミスするのかなということを私は偉そうに言いますけど、私もそうやったんですけどね、実はね、だからそういう意味ではやっぱり一番大事なのは、あの今どういうことを、例えば人材でしたら課題として持ってられるのか、どういうふうにしていきたいのか、あるいは、まあ、そういうことの人を集めをしている中でどういう、課題があるのか、
はいはい、
まあ、そういうところをやっぱりしっかり聞かせてもらわないといけないですよね。だからやっぱりその自分がやってる分野においての相手の要望、課題、そういうことをまずしっかりと聞こうという気持ちで入っていくと、ということなんですけど、
はい、
いうことなんですけど、それが思うようには運んでいかない、運ばせてもらえない、
相手がね、
そうそう、
こと仕事ですからね、
うん、やっぱり相手の方もその突如そのことをバーッと喋ってくれたらいいけども、いや人材関係の仕事やったら、いやいいとこ来てくれたよ、実はこうこうこういうことでこういうことになってるんだよなって言って喋ってくれたらいいけども、うん、まあ突然来られて、ああ人の問題ねって、うん、まあまあいろいろあるけどみたいな、いろいろあるけどみたいなね、
うん、
うん、ということでスタートしたときに、質問できるかどうかっていうことですよね。だからそういう
相手にね、初めて喋った人にこちらの抱えている、まあ、悩みだったりつまずいていることとかをね、話すことになるわけですから、なんであんたに話せなきゃいけないのっていうのも、いろんな障害がありますもんね。
それを乗り越えていくわけですよね。うん、あるし、そもそもいろいろな課題、その分野だけじゃなくていろんな課題が抱えてる中で、そのことに焦点を当て直さないといけないですよね。
あんまなんか整理されてませんからね、
そういうことなんですよ。だから私はリフォームの話でこのよく言うんですけど、ピンポンを押してリフォームの、ね、はいはい、営業に行って、リフォーム会社ですけど何か困ったことありませんかって突然言われてもいやいや、それはいろいろあるけど、みたいなね。
うん。リフォームとしてこと、困ってないですからね、こっちは。
そうそうそう。だから困ってることないですかって突然言われてもね、困っちゃうわけよね。
確かにね。
だけど、これって、じゃあ、どういう質問をすればいいのか、どういう取っかかりで、どういうふうに入っていけばという流れと質問の内容を考えてない。
ああ。
うん。だから、結局要望、そのぞれの分野の要望を聞く、課題を聞くということなんだけども、うん、それに対してもうちょっと深くそれぞれそのための質問というのを用意していく。
ちょっと触りだけちょっと見せていただけませんか、今のリフォームの感じ。
リフォーム
ちょっとだけね、ちょっとだけ、
はい、あ、どうも、失礼いたします、ナイナイリフォームの青木と申します。
ああ、はい、こんにちは。
突然でいろいろご挨拶に回らさせていただいてるんですけど、
はい、
はい、ありがとうございます。ご自宅は今何年ぐらいでいらっしゃいます？
あ、この家ですか？
ええ
ー、もう20年かな。
ああ、きれい、日本でもねやってられますね。あ、お手入れとかいろいろやってられるんじゃないですか？
うん、今ちょうどねやってたとこだったんでね。
ねえ、
はいはい、
そしたらもうあれですか、20年経って、もうこうしっかりと家はこうやってられます？内容は。
そうね、どうなんですかね、なんかちょっと最近ギシギシうんぬん、いろんなとこで、はい、なんか起きて始めてなすね、うん、水道周りもそうですし、
今まで直されたこととかなんかあるんですか？
ああ、いやほったらかしにしちゃって、本当に大きかった時は業者呼んでお願いして、結局なんかね、ハウスメーカーもなんか対応してくれないんですよね。はい、そういうもんなんですかね、あれね。
いや、そんなことはないんじゃないかなとは思いますけどね。まあまあ、いろいろ各社あるとは思いますけど、うん、今はほんならお家の状況はどんな感じですか？
なんかあったかな。
例えば、まあ、水回りとかね、
うん、そういう
ことから考えると、
はいはい、
ね、リビングとかね、どんな感じでございます？
ああ、そうそう、水回り最近なんかね、水の流れ、そうそう、排水口悪いんですよね。気にはなってたんですけど、はいはい、まあ生活はできるんでいいかっていうのと、そうですね、あとあれか、水回りでいうと洗濯機の排水管がなんかちょっと最近匂いが出てきて気になってて、
はいはい、
こんな話ですか？
はいはい、あ、なるほど。なんかそのためにそれは対応されたんですか？対策
いやーしてないですね。なんかどこに行ってもいいか分かんないし。
ああ、じゃあもしよければそれ見させていただいて点検させていただくというか、無料でこう見させていただくということやったらどうですか？
で、そんなの見てもらえるんですか？リフォーム会社って言ってませんでした？
そうです、そうです。よければ。
できるものなんですか？
ええ、大丈夫ですよ。よければちょっと見させて。
今見てもらえるんですか？
まあ、見させていただく方が早いですよね。
はい、じゃあ、
いいですか？
無料で行ったらいいんですか？
あ、もう全然、構いません。はい、お家の点検をするっていうのがまず我々の仕事や思ってますからね。
はい、そういうものなんですね。
はい。はい、
じゃあちょっと一旦ちょっと片付けてくるんで、はい、ちょっと待ってもらっていいですか。どうぞどうぞ、待ってます
。はい、はい、という感じです
よ、ね、どんな感じ。絶対無理だ、すげえな。
そうですか。
すごいな、どこに行っても誰とでも喋れるんでしょうね。
営業
やとね。すごいな、
営業やとね。
すごいな、いきなりもうスイッチ入っちゃうんですね。すごいですね、やっぱり。だって今初めてなんとなく会った、なんだあの近所でのちょっと玄関口で喋り出した感じですよね。
うん。
いや、
まあ、まあまあそのね、何かお役に立てばというようなことで、うん、まずは入っていくっていうね。
シュルシュルシュルシュルと入っていくんですね。
そうそう、あの昔あの墓石とか石材のね関係で営業の会社入ったんです、はい、教えたんですけど、あの十何回訪問行くんですね。で絶対嫌がれるんで、いやだからまずは無言で何回もこう訪問して認められるのに大体10回ぐらいかかるんですって言って、いやそんなことないはずやろって、うんうん、1回目から行けるん違うのって。だって別にそれ墓建ててくれっていうことじゃなくて、状況聞いてこういうことありますよって言うだけやからって、じゃあ俺やってみるわって言って、で、あ、こんにちは、何々会社ですって、あ、なんかお庭の掃除ですかって、いや実は私こういうことで、なんかお考えですかって、そういうようなことありますって、長男さんですか、あ、次男さん、そしたらなんかそういうようなこともなんか考えたりします、あ、そうですよねなんて言ってね、でほらできるやんみたいな、
できちゃったさっきみたいな感じなんですね。
そうそうそうそう、うん、
あ、でちょっと話は質問者の方に戻りまして、今のを見せてもらった後だと非常に説得力があるんですが、
はい、
その場で質問が浮かばない感じは一切ありませんでしたね。
浮かばないと、まあ、だからその流れ、どういう何かこうお考えのようなとこありますかって言って、で状況どうですかって言って、なんかそういうことに対して対策打ってられますかって、現状欲求解決策ですよね。
あ、うん、じゃあやっぱり思考の順番はありますかという話もありましたが、そして頭の中で何を考えているんですかとありましたが、このあたりどうなんですか。
うん、だから現状欲求解決策です。
あ、その枠組みで聞いてたんですか。そうそう、分かんないですね、こっちは。
あ、そうですか。あ、それで、あの、じゃあよければ一回見させていただきましょうかっていう提案、現状欲求解決策。
ああ、言われてみれば、うん、あ、じゃあ今のやつを、うん、現状欲求解決策提案みたいなところでちょっとバーッと整理してみたら、はい、そうなってたんですね。
そういうことです。
ああ、からくりを聞くとなんだだけど、うん、いやでもできるかって言われたらできんな。そうですか。
そうそうそう、う
ん、あ、
だからそういう流れというものがあるんで、もう自信持ってやるってやっていけるっていうことです
ね。なるほどね、
でそれをさらに言葉として埋め込んでおくと、もっとこう、あの、全然わからない、もう私なんか何回もやってますからできるんですけど、そうでない人はもう言葉自体も自分の中で繰り返しやっておくと、うん、さっと出てくると、
へえ、
いうことですよね。
うん、
うん、
あの、もう何も反論できるものはございません。
だから、まずその分野における要望を聞くということが大事だということを忘れずに言うことと、はいはい、それを聞く上において突如聞いても答えてもらえないんで、その分野における現状、欲求、課題、解決策、そして提案というふうに持っていけば、第一段階は入っていけるよということですね。
なるほどですね、本当にね、今日は即興で触りだけではありましたけれども、見せていただき、あ
の、はい、
圧巻でございました。あ、ということでね、結果的に、あの、質問の答えにもなったかなというふうに思いますので、
はい、
ぜひ
これを聞きまして、なっていただければ、あ、はい、まあ良かったかなと思いますんでね。
いやいやいや、
はい、
たまにはやっぱりロープレイですね、
はい、
ということで今日のところ終わりたいと思います。青木先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では青木武氏への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。 その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。